国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆様こんばんは。朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
ツッチー大丈夫？
ちょっと鼻がムズムズしただけだから大丈夫。
最近はかなり寒くなってきてるから風邪をひかないように気をつけないとね。
大丈夫、ちょっと寒気がして手足の関節がだるいだけだから。
まあまずは体を温めた方が良さそうだね。
体はだるいのになぜかハイテンション、法学部2年生のツッチーと、
それは熱があるからだよと冷静に突っ込む法学部2年のやっさんでお送りします。
朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法の字は、放送の方ではなく法律の方と書きます。法律の硬いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。
また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆様に様々な情報も提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティな朝日大学放送局、
スタートです。
この番組は朝日大学6号館7階特設スタジオから放送しています。
弁護士さんに聞いてみよう。このコーナーはリスナーの皆様から寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。さて今週の質問は、ラジオネーム太陽の小町さんからです。私はマンションに住んでいるのですが、毎週月曜日は不燃ゴミの回収日です。マンションの敷地内のゴミ捨て場にゴミを捨ているのですが、回収前にいつも高齢の男性が自転車でゴミを漁りに来ています。怖くて注意できないのですが、袋に詰めてあり、ゴミ捨て場にはネットもかぶせてある状態のゴミを漁られるのは非常に不愉快です。でも捨てたゴミなので漁られてもしょうがないのでしょうか。この場合マンションの管理者以外に行政機関等に辞めさせてもらうことは可能でしょうか。もし犯罪であれば住民と相談し訴えることも考えたいと思います、という質問です。ヤスさんはこの男性の行為は法律に違反すると思う？
もうすでに捨てられてるゴミを漁るんでしょ。この男性の行為としては違法は行為だとは思うけど、どんな法律に触れるのかはわからないな。
確かにすでに捨てられたゴミだからね。では法的にはどうなのでしょうか。本日は岐阜県弁護士会所属の寺本和歌子先生にお越しいただきました。寺本和歌子先生、こんばんは。
こんばんは。
本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今回の質問ですが、この行為は法的にはどうなのでしょう？
残念ながら犯罪には当たりません。
はい、ゴミを漁る、ゴミを持ち去るということなのですが、窃盗ではないんですか？
窃盗罪は成立しません。ゴミというのは捨てた人が所有権を放棄したものなので、
はい、
そうするとゴミを持ち去る行為というのは所有権の侵害にならないんです。
はい、
では占有権の侵害かと言いますと、
はい、
これもまたゴミを捨てた人は占有権、つまりゴミを持ってるという意思だとか、
はい、
手にしてるとかいう意思、
はい、
そういう意思も 状態もそもそもありません、
はい、
そうなると占有権の侵害もありません、
はい、
ですので窃盗罪は成立しないということになります。
はい、では市が回収しているゴミ回収業務を妨害しているとは言えませんか。
業務を妨害したというためには、例えば市役所の人が回収しようという作業に対して妨害するということが必要になってきます。
はい、
今回の方の場合はゴミを持ち去ってるだけで回収作業自体を妨害してるわけではありませんね。
はい、
ですのでそういった業務妨害が成立するわけでもありません。
はい、
で例えばですね、ゴミを持ち去ってはいけないという、
はい、
ゴミの持ち去りを禁止する条例が定められている場合、
はい、
持ち去り自体が窃盗となるということも可能です。
はい、
ですけれどもこういった条例の有効性自体については議論がありまして、
はい、
難しい問題をはらんでいます。
はい、では漁られたゴミが周囲に散乱して悪臭を放っている場合はどうなりますか。
その場合は不法行為にあたりうるとは思います。ただし不法行為が成立するというためには誰のどんな行為によってどんな損害を被ったのかなどということを主張していく必要があります。法的に責任追及すると言いますと、どうしてもこうした事後的な対応を取っていくことになります。
はい、
本件のような場合はですね、マンションの住人の皆様で力を合わせて防衛策を講じる必要があるのではないかと思います。
はい、ではここまでのことをまとめてみますと、ゴミを漁るという行為は迷惑行為に当たりますが、窃盗罪に当たらず法的な措置はできないですし、またゴミを漁る行為は所有権侵害とはならないということです。それでもしゴミの散らかしを防止するのであれば、自衛策としてゴミ捨て場にゴミを漁るななどといった張り紙を貼ったり鍵を設置するという手段が考えられると思います。この場合はぜひマンションの管理人と話し合って対策を考えてみてはどうでしょうか。
ということで今週は岐阜県弁護士会所属の寺本若子先生に回答していただきました。寺本若子先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事案あるいは刑事事件を除き、皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスはlaw_watch@asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
パホはどんな人がタイプ？
優しくて背が高くてかっこいい人。
マホは？刑罰の種類を知ってる人。
何それ、マニアック。そんな人いないよ。
僕なら言えるよ。刑法第9条、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を不可刑とする。
じゃあ、窃盗罪ってどんな罪か知ってるの？
それも言えるよ。他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処する。
かっこいい。じゃあ、基本だけど、犯罪の定義は？
それは僕が言えるよ。悪いこと、じゃないの？
違う。かっこ悪い。私の好きな人は朝日大学法学部生だから全部言えるけどね。
え？好きな人いるの？
傷ついた心も癒す朝日大学放送局。
毎週木曜日23時から30分間放送中。
さて、つややっさんのコーナー、必聴岐阜の事件簿。さて、今週も始まりました必聴岐阜の事件簿。このコーナーでは岐阜で起こった事件や事故、または岐阜が関係している事件などについて報道から得られた情報を独自の観点からコメントしていきます。
やっさん、今回はどんな記事を紹介してくれるの？
今回は不法な住宅リフォームの事案について話します。
それはどんな事案だったの？
はい、これは2010年8月から2011年8月にかけて、名古屋市内にある住宅リフォーム業者が耐震補強のため不法な契約書類を示すなどして不必要な住宅リフォームを行ったという事案だよ。
不必要なリフォームって例えば？
一つ挙げてみると、伊比郡伊比川町に住む75歳の男性に屋根裏の補修工事の必要がないのに柱にひびが入っており、地震などがあったら柱が割れて屋根が崩れるなどと嘘をつき、クーリングオフの内容などが記載されていない施工承諾書を業者が交付したというケースがあったよ。
ひどい話だね。それでその後はどうなったの？
その業者は工事を行い、柱のひびに耐震補強用ではない1本およそ7500円の業務用木工ボンドを10万から20万円でその柱に塗っただけで工事は終了したんだよ。
詐欺じゃん。
それでこれらと同様の手口で100件以上もやっていて、岐阜県内だけでも少なくとも46件の工事を行っていたらしいよ。
さっきクーリングオフの内容を記載してない施工承諾書を交付したって言ったけど、クーリングオフをしようとしている人でも何か打つ手はなかったのかな？
そういえばツッチーは特定商取引法という法律は知ってる？
よく聞く法律の名前だね。それがどうしたの？
この特定商取引法は平成16年に改正されたんだけど、この時被害に遭った消費者を救済する民事ルールの強化をするということで、クーリングオフ妨害に対する措置と不実告知や故意の事実不告知による契約の取り消しという規定が整備されたんだよ。
へえ、それは初めて聞いたな。それはどういう規定なの？
一つ目は販売業者が嘘を言いまたは威迫して消費者によるクーリングオフを妨害した場合は、当該事業者がその妨害を解消するまで消費者がクーリングオフできるという規定と、二つ目は不実告知や故意の事実不告知により誤認して契約した場合には消費者がこの契約を取り消すことができるという2つの規定が整備されたんだよ。
これを聞いたらちょっと安心するね。
もし悪質なリフォーム業者が家に来て万が一契約を交わしてしまったとしても、この規定にのっとって対処すれば安心だね。あとその他に困ったことがあったら各都道府県の消費生活センターに相談するという手段もあるよ。
おー、これはぜひ覚えておきたいね。
さて今回は不法な住宅リフォームの事案について取り上げてみました。以上、必聴岐阜の事件簿でした。また次回も聞いてくださいね。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
11月25日に開催される社会人基礎力育成グランプリ2012中部地区予選に、法学部生による自主活動防犯ボランティアめぐると劇団朝日の出動が決まりました。そこで今日は特別に劇団朝日を代表して服部由紀さんと川島志保さんにお越しいただき、その意気込みを語っていただくことになりました。服部さん、川又さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
さて、劇団朝日といってもご存知でないリスナーの皆様も多いと思いますので、まずはゲストのお二人に劇団朝日の紹介をしていただきましょう。
はい、私たち劇団朝日は朝日大学法学部有志による劇団のことです。
今回社会人基礎力育成グランプリ2012中部地区予選大会に出場が決まったとのことですが、そもそも社会人基礎力育成グランプリって何ですか？
社会人基礎力育成グランプリとは、私たちが今まで行ってきた自主的活動を通して自分たちにどれだけ社会人基礎力が身についているかどうかをプレゼンテーションで発表する場です。社会人基礎力とは、企業等で働く人材には基礎学力や専門的知識に加え、新しい価値の創造に向けた課題の発見、解決に向けた実行力、異分野と融合するチームワークなどの基礎的な能力のことを言います。
この大会ではどのようなことを発表するのですか？
私たちはこれまでの活動で台本作成、練習、資料作成、講演、そして今後さらに法教育の充実をさせるために新たな講演の場を自分たちで開拓してきたこと、その中で私たちが活動を通して成長してきたことを発表します。チームで働く力ではやはり劇団は一人では活動することができないので、仲間の協力があったからこそ台本作成や練習、講演ができたのです。みんなで案を出し合ってより良い劇を作り上げるために協力したこと、活動していく中で意見が対立する時もありましたけれど、お互いに納得するまで議論することの大変さと大切さを学びました。
考え抜く力では、私たちは裁判員裁判を中心とした法廷劇を行う者として、大学内で学んできた内容だけではなく、より深い知識を身につけなければならないと考えました。そのため劇中の表現方法があまり良くないと思ったところは、大学で学ぶ知識だけではなく、自分たちで資料を集めたり裁判傍聴に行くなどして知識を身につけようと考えました。
前に踏み出す力では、今年はさらなる法教育の充実を図るため、今までの高校生対象の講演に加え、一般の方々も対象に含めて活動することに踏み切りました。学生だけでなく地域の方々も訪れる大学祭で講演したこと、そして瑞穂市で開催される瑞穂演劇祭に参加することになるまでの過程を発表します。
今まで大学側主催のイベントで講演していましたが、瑞穂演劇祭では自分たちでエントリーするところから始めたので、私たちにとって初めての体験ばかりでした。電話での連絡を取り合う時のマナーや言葉遣い、各劇団の代表者が集まる会議に参加するなど、緊張と不安でいっぱいでしたが、それに負けず自分たちの力で乗り切ったことなどを発表していきます。
最後に社会人基礎力育成グランプリに向けての意気込みを教えてください。
意気込みですか。頑張ることは当然なので、この数少ない機会を最大限に楽しんできます。実は担当の先生からこのグランプリの書類審査に100校以上の大学の中から劇団朝日が選ばれたと聞いて、すごいプレッシャーを感じたのですが、それよりも私たちの活動が認められて、こうしたグランプリに出場することができることの方が嬉しく、こんな経験は滅多にないことなので、緊張もしていますけれどワクワクもしています。とにかく緊張に負けないように、自分たちの成長を元気よくプレゼンテーションで伝えたいと思います。
ありがとうございました。
今日は劇団朝日から服部由紀さんと川又志保さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日ゲストとして出ていただいた劇団朝日についてもっと詳しくお知りになりたい方は、朝日大学劇団朝日で検索してみてください。以上ゲストコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。今日の朝日大学からの情報は繰り返しになりますが、市民相談室についてです。朝日大学では地域の皆様と交流を深めるとともに、大学で行っている教育および研究の成果を皆様の生活に役立てていただけるよう、市民相談室を開設しています。市民相談室では法律相談、経営相談、 健康相談などそれぞれの分野についての専門的な知識を有する朝日大学所属の教職員が専門家としての立場で皆様からのご相談をお受けし解決に向けてアドバイスをさせていただきます。例えばこれまでに法学部教員による法律相談、経営学部教員による経営相談、また歯学部教員や歯学部附属病院などの医師による健康相談などの実績があります。
なお市民相談のご利用は相談担当者の授業時間や診療時間帯と調整させていただくために完全予約制とさせていただきます。予約受付は電話番号 058-329-1199 または E メールアドレス soudan@aris.asahi-u.ac.jp です。予約受付時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までと土曜日の午前9時から午後1時までとなっております。なお市民相談の他に朝日大学の学生募集について詳しくお知りになりたい方はフリーダイヤル 0120-058-327 または E メールアドレス news@aris.asahi-u.ac.jp までご連絡ください。お待ちしています。以上朝日ナウのコーナーでした。やっぱり風邪なんじゃない？
そうかな。
そうだよ、今日は帰ったらすぐ寝ること分かった？
了解です。教職のプリント作ったら寝るよ。
いやいや早く寝た方がいいって。
うん、分かった。さてこの番組にはブログがあります。 URL は http://amebro.jp/low-watch/または朝日大学放送局法の字は法律の方に変えて検索してみてください。私たちの情報をどんどん更新していきます。
その他ご意見は low-watch@asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。詳しくは朝日大学放送局のブログをご覧ください。エンディングテーマ曲は朝日大学のプロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道。
来週もまた朝日大学放送局聞いてくださいね。お送りしたのはやっさんが一瞬母親みたいに見えた風邪気味らしい法学部2年のツッチーと、
手のかかる息子を持った覚えがない法学部2年のやっさんでした。それでは
また来週。